足の速さ、花城剛。
今日は癒しの速さというテーマで皆様と共に考えていきたいと思います。聖書の中にはたくさんの癒しの技が記録されております。旧約聖書にもあるし、新約聖書にもあります。まず、イエス様がなさった癒しの技、いくつか見てみたいと思います。その中には、すぐ癒されるのもあれば、あえて神様、イエス様時間をかけて癒されるというパターンもいろいろあります。一つ一つに神様は目的があってそうなさっていると思います。まず役人の息子の癒しについて考えます。ヨハネ 4-50。イエスは彼に言われた。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていった。その下っていく途中、しもべたちが彼に会い、その子が助かったと告げた。ここに、この、父親はイエスの言葉を信じたと書いてありました。なので、その信じた時に離れていてもすぐに癒されたということが、この聖句からわかります。それから、ベテスダの池での病人の癒しのところを読みます。ヨハネ 5-5 からお読みします。さて、そこに38年の間病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。ここに彼は信じたという言葉はありませんが、結果から原因を考えてみると、彼は信仰があったということがわかります。彼はイエス様の言葉を聞いて、意志を働かせました。そしたら、彼の筋肉はその意志の命令に従って、彼の体が動き出したんです。9節、するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。それから、すぐに癒された他の癒しの一つに、長治を患っていた女のところを読みたいと思います。マルコ 5-25。さてここに12年間も長治を患っている女がいた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが、何の解もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それは、せめて御衣にでも触れば、治していただけるだろうと思っていたからである。すると、血のもとがすぐに乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。イエスはすぐ自分の内から力が出ていったことに気づかれて、群衆の中で振り向き、私の着物に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちが言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますのに、誰が触ったかとおっしゃるのですか？つまりイエス様の周りに、イエス様に触れていた人はたくさん、女以外にもたくさんいたということです。32節、しかしイエスは触ったものを見つけようとして見回しておられた。その女は自分の身に起こったことを知って、恐れおののきながら進み出て、見舞いにひれ伏して、すべてありのままを申し上げた。イエスはその女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。すっかり治って達者でいなさい。 このことについて各時代の希望中間74ページに次のように説明されております。イエスの周りにひしめき合って驚いている群衆は命の力を受けられることを認めていなかった。しかし苦しんでいる女が癒されることを信じてイエスに触ろうと手を差し出したとき、彼女は癒しの力を感じた。霊的なことにおいてもこれと同じである。つまり癒この人は私を癒してくださるという信仰を持ってイエス様を信じるのとそうでないのと結果が変わってくるんです。不用意に宗教のことを語ったり魂の渇きや生きた信仰がなくて祈ったりしてもそれは何の役にも立たない。キリストをただ世の救い主として受け入れる口先だけの信仰では決して魂を癒すことができない。救いに至る信仰は頭だけで真理に同意することではない。全部わかるまでは信仰を働かそうとしない人は神から祝福を受けることができない。キリストについて信ずることだけでは十分ではない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰はキリストを自分自身の救い主として信ずる信仰、キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけである。信仰を一つの意見として持っている人が多い。人を救う信仰はキリストを受け入れる者が神との契約関係に入る一つの取引である。真の信仰は命である。生きた信仰とは活力と信頼心とが増し加わり、それによって魂が勝利する力となることを意味する。次に、ゆっくり癒されることも聖書の中にはいくつか出てきます。すぐに癒されないんです。ヨハネ 9-1。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が罪を犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。確かに病気というのは自然の法則のを犯した結果起こるものであります。しかし全ての病がそうではないようです。神様の摂理のうちにそれが許されるということもこの記録からあるようわかります。4節、9章の4節、私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る、すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。イエスはそう言って、イエス様は模範を示されたんです。こういう癒し方もあるんだと。地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアム、使わされた者の池に行って洗いなさい。そこで彼は行って洗った。そして見えるようになって帰っていった。イエス様はこの人の目に命じて見えるようになるということできなかったんでしょうか。今までそれずっとできてましたから、今回もできていたはずです。しかし、あえて周りの方のために、人々のためにもこのような方法を取られたのでしょう。そのことを各時代の希望月刊の371ページ、373ページにこのように説明されております。救い主の癒しの方法には弟子たちにとって教訓があった。ある時主は盲人の目に泥を塗ってシュラムの池に行って洗いなさいとお命じになった。そこで彼は行って洗った。そして見えるようになって帰っていった。病気は大祭司イエスの力だけで治すことができるのであるが、それでもキリストは単純な自然の力をお持ちになった。 キリストは薬物療法に賛成なさらなかったが、単純な自然療法を是認された。そこで我々は、どのように健康を維持し、回復するかについて、人々に教えねばならない。病気の人たちのためには、神が自然のうちにお供えになった療法を用い、健康を回復することがおできになるただ一人のお方である、神を彼らに指し示さなければならない。それから旧約聖書にも似たような記事があるんです。ヒゼキヤの例ですが、イザヤ 38-21。イザヤは言った。星一軸の一塊を持ってこさせ、それを腫れ物につけなさい。そうすれば治るでしょう。と、イザヤはヒゼキヤに言ったんですね。このことについて、エレン・ホワイトはこのように記録しております。手紙106、1898年。神は一言でヒゼキヤを癒すこともおできになった。しかし神はヒゼキヤの祈りをお聞きになり、一軸の一塊を幹部につけるよう指示なさった。このことは実行され、ヒゼキヤは回復した。しかし彼の回復は瞬間的なものではなかった。神は単純な療法を提供なさった。そしてそれらは病人たちのすぐそばにある。彼らがそれらの療法を用いることを拒む限り、彼らのために祈りの時を持つことは無駄である。家の中や屋敷の周囲で一箇所でも不衛生な状態があるならば、まず最初にしなければならないことは、これまでないがしろにされてきたその仕事を始めることである。そして空気が最悪の悪臭で汚染されないように、家と屋敷の周囲をきれいにし、清潔にしてすべてのものを気持ちよくするのである。この手紙の場合は、問題がおそらく不潔であったということの中で書かれたものだと思うんですが、清潔だけではなくて、神様の自然の八原則というものがありまして、後で紹介しますが、それらが一つでも犯されていると、人は病気になるという法則があるんですね。なので神様は、その人がその法則に立ち返ることができるように、病気になることをあえて許されることがあるんですね。ミニストリーオブヒーリング97ページ。改善への唯一の望みは、人々を正しい原則に教育することである。薬に回復力があるのではなく、自然のうちにあることを医者は人々に教えるべきである。ここに病気の定義というものがあります。病気というのは、私たち悪いものだというイメージを持っておりますが、我々の味方のようなんですね。病気とは健康の法則を犯した結果、起こった状態から、身体の組織を解放しようとする自然の営みである。だから病気というのは我々の敵じゃなくて、敵は我々が犯している神の律法を犯している状態、あるいは自然の法則を犯しているその状態そのものが敵で、それをやっつけなければいけないんであって、病気はその我々がある状態の敵から解放させようとする味方であるという考え方なんですね。だから病気の時にはその原因を確かめねばならない。不健康な状態を変え、間違った習慣は直さなければならない。そして不純物を排泄し、組織を正常な状態に戻そうとする自然の営みを助けなければならない。自然の営みというのは人間の体の中にある、その生理機能のことですね。ミニストリーオブヒーリング97-98に自然の療法8つが挙げられております。よくご存知だと思いますが、これを軽視していると、誰でも、どんな信仰があるという、 あるという人であっても病気になるんです。新鮮な空気、日光、節制、休養、運動、正しい食事、水の使用、そして神の力に頼ること。これが真の療法である。書かれております。この神の力に頼ることの中に含まれることは、神にお任せすること。どんなことがあっても、神に委ねて信頼していることも含まれると思います。自然療法を用いるには相当の配慮と努力が必要であるため、喜んで実施する人は少ない。めんどくさいんですね。自然療法は。だから人気がないんです。自然が持つ治療、治癒と回復の過程は、感情であって、ゆっくり穏やかに働くというんですね。忍耐力が欠けているものには遅く見える。ここにも書かれているように、癒しは本来ゆっくり行われるものなんだそうです。また、有害な不摂生をやめるには犠牲がいる。しかし、自然力の働きを束縛しなければ、最後には自然は上手にまた懸命にその働きを仕上げることがわかるであろう。自然の法則に忍耐強く服従する者は、心身の健康という報いを刈り取るのである。自然に任せる、癒しを任せると、上手に、懸命に働きを成し遂げる。バランスよく体のバランスを取りながら癒されていくっていうんですね。で、この癒しというのは、節制というものが必要になってきます。今まで好きなものを食べ、好きなことをやり続けた結果起こった病気ですから、節制というものが要求されるんですね。だからパウロは、このように述べました。競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。しかし、私たちが経験しているこの戦いでは、正しい原則に服従することによって自己を訓練する者は皆勝つことができる。パウロは一人だけと言ってるんですが、それはそのオリンピックみたいな競技ではそうなんですが、自己との戦いで、自分を制するもの、国旗するもの、己に勝つものは、皆勝つことができるっていうんですね。これらの原則を生活の細部にわたって実行することは、そう重要ではないと考える人がよくある。細かいことまできっちり原則に従うのが苦手、性格的に合わない。そして、まあ、大したことないだろうと、ちょっとぐらいは考える人がよくあるっていうんです。あまり小さい問題で関心を払う必要がないと彼らは思う。しかし将来の終局を考えると、私たちに関係のある事柄の中には、些細なものは一つもないと書かれております。すべての行動が人生の勝利か敗北かを決定する計りにかけられる。書いてありますね。ミニストリーオブヒーリング99-100。私たちの最初の祖先は、先祖は、不節制のためにエデンを失った。それを回復するには、人間が考えている以上に、万事に節制をすることが必要である。書かれております。パウロの言葉を続けて読むと、しかしすべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら、自分は失格者になるかもしれない。とパウロは言った。 節制と救いは関係がないと思ったら大間違いです。肉体の健康は我々の品性形成に非常に大きな影響を及ぼします。ミニストリーオブヒーリング101。肉体は知能や精神が品性向上へと発達するための唯一の媒体である。だから魂の敵は肉体の能力をそれぞれ弱らせ、退化させる方向にその誘惑の手を伸ばす。彼がこれに成功すれば、全身を悪に服従させることになる。より高い力によって支配されていなければ、私たちの生まれつきの低い性質は、破壊と死をもたらすに至る傾向があることは確かである。肉体を服従させなければならない。私たちの高潔な能力が支配すべきである。情欲は意志によって統御され、意志は神の支配下になければならない。神の恵みによって清められた立派な理性の力が私たちの生涯において支配権を握るべきである。このことをクリスチャンはほとんど知らないんですね。アドベンチストでさえもこれを忘れつつあります。ミニストリーオブヒーリング101ページ。神の要求を良心に徹底させなければならない。男女ともに自己に勝利し、純潔の必要を感じ、すべて放らせな食欲や汚れた習慣を捨てる義務があることを自覚しなければならない。聖霊への使命の110ページには、清めは全身的だと書かれております。全身的という言葉は、順を追って少しずつ進んでいくということです。一気に清めというのは、なされないんですね。順を追って少しずつ清めはなされるんです。清めは全身的な働きです。ペテロの言葉の中に、この一連の段階が私たちに示されています。それだからあなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識について、あなた方は怠るもの、身を結ばないものとなることはないであろう。ここに決してつまずくことがない確信して良い道が示されています。このように加え算、つまり足し算式にクリスチャンの徳を身につけるものは、神が掛け算式に霊の賜物をお与えになることを確信することができます。清めは一瞬ではないと、観覧から栄光下巻263ページにあります。清めは一瞬、一時間、一日だけの働きではなく、一生の働きである。それは感情の幸福な高揚によって得られるのではなく、絶えず罪に死に、絶えずキリストのために生きることの結果である。弱々しい時たまの努力では、間違いを直すことも、品性を改善することもできない。長い忍耐強い努力と苦しい訓練と断固たる戦いによってのみ我々は勝利することができる。我々は次の日の戦いがどんなに厳しいものになるかを知らない。サタンが支配している限り我々は自我を沈めて絶えずつきまとう罪に打ち勝たねばならない。生きている限り止まる場所もなければ完全にやり遂げたと言えるところもない。清めは生涯の服従から生じるものである。聖書の中で一瞬にして癒しがなされる場面がこんなにたくさんあるのに、ここには清めというのは一生の働きだということが書かれておりました。国と指導者月刊99ページにもあります。 高貴な品性は偶然の結果ではない。それは神の摂理の特別な恵み、または賜物によるものでもない。それは自己訓練の結果であり、低級な性質を高級な性質に従わせ、神と人間への奉仕のために自己を降伏させる結果である。聖霊の使命229には、食欲のことが書かれておりました。食欲も我々は放縦にしてはいけないということです。それから、この、節制節制ということが強調されてましたけれども、確かに人間の努力は必要なんですが、どんなに努力したって、我々の性質は変えられません。で、このことについて我々誤解してはいけないですね。努力はします。で、勝利はします。けれども、罪が嫌いになるという力はないんですね。そこには神の力がなければいけないんです。神の力が必要ということを、ミニストリーオブヒーリング101ページ、102ページに書かれております。神の力がなくては、真の改革は成し得られない。先天的あるいは後天的な傾向に対する人間の抵抗は、急流に対する砂の堤防のようなものに過ぎない。キリストの命が私たちの生涯の活力とならない限り、内、外から迫ってくる誘惑に抵抗できない。ミニストリーオブヒーリングの102ページには、神に服従するとき、人間は罪の束縛から自由になり、人間的な情欲や衝動からも救われると書かれております。これは神様しかできない働きです。衝動とか情欲なんていうのは人間がコントロールできないものです。しかし服従することは人間の仕事ですね。ミニストリーオブヒーリングの205ページ、多くの人は放縦の生活によって自ら病気を招いている。確かに、病気というのは神様の定められた法則、律法を犯したときに結果として起こるもののようです。神様の御業が現れるためでもあるんですが、時には、ほとんどの場合はこういうことがあるんですね。自然の法則に従わず、完全に純潔な生活を送っていない。ある者は飲食、衣服、労働において健康の法則を無視している。また、何らかの形で罪悪がその人の精神、または肉体を虚弱にする原因となっていることがしばしばある。もしもこういう人々が健康に恵まれても、その中の多くの者は、神が祈りに応えて癒されたのなら、自分は不衛生な習慣を続け、自制もせず、誤った食欲を欲しいままにしても良いと考え、神の自然の法則も、霊的な律法も、平気で犯す生活を相変わらず続けるであろう。もし神が奇跡を行って、こういう人の健康を回復されるとしたら、神は罪を奨励されることになる。だから、どんなに祈っても癒されないのは、その人が神様の律法に従ってなくて、そして、もしそれで癒されてしまったら、その人にとって良くないことになるからなんですね。もっと律法を犯し続けて、もっと体を酷使してしまうからなんですね。だから、病の方は、神様の前に、何が自分の問題なのかを、尋ねなければいけないんですね。ミニストリーオブヒーリング205ページ。病気を癒す 方として神を見上げるように教えても、不健康な習慣を捨てることを教えなければ、その働きは無駄である。祈りが答えられ、神の祝福を受けるためには、悪をやめ善を行うようにならなければならない。周囲を清潔にし、生活の習慣を改めなければならない。自然的、霊的、両方面の神の律法に調和して生活をしなければならない。神の道徳律だけではなくて、健康の八原則も我々は無視してはいけないんですね。罪の告白、これ先ほどのミニストリオブヒーリング205ページの続きです。健康の回復のため祈りを求める人には自然の法則であれ霊的な律法であれ神の律法を犯すことは罪であり、神の祝福を受けるためには罪を告白し罪を捨てなければならないことをはっきりと教えなければならない。こういうことをしないで癒しの技というものは本来なされるものではありません。だから今日多くのキリスト教会の中で背広を振り回して癒しをするような癒し、もしそれが神様の律法に服従させることを教えないでそういうことをしているのならば、それは神からの力ではないんですね。しかし終わりの時代になって後の雨を受けた人たちが大いなる叫びをするときに、このようなことが起こるって言うんです。大曹統下巻382ページ、383ページ。神のしもべたちは、清い献身の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるために、ここかしこと奔走する。全世界の幾千の声によって警告が発せられる。奇跡が行われ、病人は癒され、印と不思議が信じる者に伴う。この後の雨を受けた人たちは、神の律法に立ち返るように人々に言う人々であります。だから、人々はそのメッセージを聞いて、神の律法に立ち返ります。それによって彼らは癒されるのであります。大曹統下巻155ページ。第一天使の使命は、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神を天地の創造主として礼拝せよと人々に呼びかけている。そうするためには神の律法に従わなければならない。賢者は神を恐れその命令を守れ。これはすべての人の本分であると言っている。伝道の書12章の13節を見ると、神を恐れるということはその命令を守ることであるということが説明されております。だから第一天使の使命が神を恐れというときに、神様の律法を守りなさいというメッセージでもあるということなんですね。それを聞いた人々はそれに従って癒されるというわけです。しかし聖書にたくさんの一瞬の清めが書かれている以上、それは何かを教えているはずです。希望上巻202ページ。風は木々の梢に音を立て、葉や草花をサラサラと鳴らせるが、目に見えないので、誰も風がどこから来てどこへ行くかを知らない。イエス様がニコデモに話したことですね。こちら行きますね。人は自分が信仰に入った正確な日時と場所を言ったり、入信の過程におけること、事情を初めから終わりまで説明することができないかもしれない。風のように目に見えない力によってキリストは絶えず心に働きかけておられる。少しずつおそらく本人の気づかないうちに魂をキリストへ引き寄せるのに役立つ印象が与えられているのである。本人も知らないです。何か人生の中で印象に残ることがあるんです。キリストへ引き寄せるために。 こうした印象はキリストについて瞑想したり聖書を読んだり、あるいは説教者の言葉を聞いたりすることによって与えられるかもしれない。そして御霊がもっと直接に訴えるとき、突然にその魂は喜んでイエスに屈服する。その多くの人はこれを突然の改心と呼ぶが、それは神の御霊が長い間その人を説得した結果、すなわち長期間にわたる忍耐強い作用の結果である。だから人間の目からは一瞬にして癒されているように見えるんですが、聖霊はずっと働き続けていたんですね。この赤い字をお読みします。これは先ほどの続きですね。希望帳から202ページ。祝福は信仰によって魂が神に屈服するときに与えられる。そのとき人間の目で見ることのできない力が神の形にかたどって新しい人間を創造する。新しく生まれ変わるためには服従ということが条件です。その時に聖霊が働くんですね。そして聖霊に導かれて下巻308ページ309ページ牧師への勧告英文506ページには、後の雨は穀物を熟させると書かれております。昔のユダヤの地方での雨、春の雨と言われています。秋に種をまいて収穫直前の最後の雨が後の雨、春の雨と言われていましたが、これ穀物を熟させる。で、これは霊的な教訓があるというんですね。このように我々の霊的成長の過程でも、一つの段階から次の段階へと進ませるように聖霊が与えられるのである。各段階において、それなりの完成というものがあります。完全が罪なき完全ではないんですが、それなりの成長の過程での完全というのがあります。これを成果とも言いますね。で、穀物が熟することは魂のうちに神の恵みの働きが完成することを表している。一つ一つの段階がありますけれども、最後に実が入るというその過程は完成する働きであるんですね。聖霊の力によって、つまり後の雨の力によって、神の道徳的御方たちが品性のうちに完成されるのである。この時罪の除去がされたということなんです。なぜならば神の道徳的御方たちには罪がないからです。我々はキリストに似るものとなるまで全く変えられなければならない。ところが問題は、後の雨を受ける前が問題なんですね。地の収穫物を成熟させる後の雨は、教会を人の子イエスの来臨に備えさせる霊的恵みを表している。しかし、もし前の雨が降らなければ命はなく、緑の葉は芽を出さない。前の雨がその働きをしなければ、後の雨は種を完成させることができない。つまり罪の除去は後の雨だけではできないというんです。一瞬にしては、ずっと聖霊が長い間忍耐強く働いて我々の魂を完成していかなければいけないんです。マルコ 4-28 にも、はじめに目、次に穂という段階を踏んで、次に穂の中に豊かな実ができると。そして実ができたら再臨があると書かれております。自然はゆっくりと我々を癒すということを先ほど読みましたけれども、まあ何と比較してかはわかりませんが、しかし、実際は我々が考えている以上に急速なんだそうです。これは、病人の看護における薬の使用の1ページ、2ページ の引用文ですけども、もし自然がなすままに放っておかれ、新鮮な空気や純粋な水のような身近に溢れた天の祝福をもって、自然に助けが与えられていたならば、休息で安全な回復がなされたはずである。だから、我々もっと自然療法を信頼して、もっと早い癒しがあることを期待してもいいかもしれません。まあ、確かにゆっくりではあるんですよ。ゆっくりではある。だけども、早いとも書いてます。で、後の雨に戻しますが、後の雨が我々を完成すると先ほどの引用文には書かれておりましたけれども、また一方こんな引用文もあるんです。初代文集150ページ。すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人として慰め、つまり後の雨に預かることができないのを私は見た。つまり後の雨を受けてから我々利己心が取り除かれるから、その時まで利己心を放っておいても大丈夫ということじゃなくて、勝利はしていないといけないそうです。後の雨の前に。勝利というのは、正しい選択をして神の御心を選ぶことです。で、勝利しても、利己心は残ってますよ。利己心残ってるんですが、勝利しないといけない。勝利と罪の除去は違います。これ同じように見てる人もいますが、全く違うものです。誇りにも、勝利しなければいけない。もう、プライドが傷ついて、本当はもうこの場にいたくない、去ってしまいたいと思うとき、その場に居続ける。逃げ出してしまいたいときも逃げない。言いたくなるときも言わない。そういうことを勝利するというんですね。で、5T214 という教会への証、5巻214ページにも似たような言葉があります。我々の品性にたった一つでも染みや汚れがある間は、神の印を受ける者は一人もいないであろう。これは、ええと思いましたね。品性の欠陥を直し、すべての汚れから心の宮を清めることは、我々に託されている。ああ、もう後の雨に任せとこうというんじゃなくて、我々に託されている。品性の欠陥を直すこと。だからパウロは自分の体を鞭打ってでも、叩いてでも、服従させなければいけないと言ってるんですね。それがなされた時、前の雨がペンテコステの日に、弟子たちの上に降ったように、後の雨が我々の上に降るのである。だから勘違いしないでおきましょうね。勘違いすると、後の雨を受けられなくなります。品性に、染みや汚れがあると、後の雨を受けられないというのは、本当に厳粛だと思います。だから、心してこれを直すように努力しないといけません。あれを食べないとか、これを食べないとか、飲まないとか、そういうのはまだ簡単な方です。難しいのは我々の感情のコントロールですね。言葉のコントロール。それから考え方のコントロールですね。前向きに考えきれるだろうか。悪いことがあっても、なんで自分にこんなことが起こったんだろうって、そのまま放縦にしてしまうと、後の雨を受けられない。まあ、一つの一例ですけれども、曙城巻11ページ、12ページを見ると、このようなことが書かれております。ヘブルの軍勢がカデシに到着する前に、宿営の外に 湧いていた泉の水が枯れた。皆さん、これ皆さんだったらどう思います？今までお世話になった水が枯れたんですよ。40年も出てたんです。これが枯れてしまった、私たちはもうここで死んでしまうと言いたくなりますか？言いたくなると思います。彼らはすでにカナンの山々の見えるところに来ていたって。彼らはあと数日の行進で約束の国の境に着くことができた。彼らはよく越えた水の豊富な地帯を通ってカナンに直行しようとしていた。神は彼らが何にも妨げられずにエドムを通過し、食物を買う機会と群衆のために十分な水を約束しておられた。水は確かに買わなければならなかったんです、その時。金を出して。もう欲があって、お金を出すのもったいないと思って、神様からタダでもらいたいと思って、水が出ないからと言って、不満を起こしたんですね。お金払うことは悪いことじゃないんですよ。いいことです。払った相手も喜びますね。税金も取られていいことです。それが政府が役立たせるはずですから。奇跡的な水の流出が止まったことは、喜ぶべきことで、荒野の放浪が終わった印であった。もし彼らが不信仰のために盲目になっていなかったならば、このことを理解したはずであった。前向きに考えられてたら、彼らは不満を持つことがなかったんですね。こういう状態に私たちは今あるでしょうか。前向きに考える力。これは前の雨でそうなってなければいけません。後の雨を待ったらいけないですよ。私はこの一瞬の癒しというものをクリスチャンは信仰を持っていいと思っています。聖書にたくさん書いてます。一瞬にして癒される記録が。確かに成果は一生の働きだと書いてあります。その結果、最後に一瞬にして罪が除去されます。罪の除去は後の雨を受けて約3年半の間に徐々に清まっていくものではありません。もし罪の後の雨が降ったら、イエス様が昔一瞬にして病を癒したように、我々の心から一瞬にして罪の傾向、利己心を取り除いてくれるはずです。我々の脳の中に、目には見えませんが、不思議な奇跡が起こるんですね。目には見えません。脳神経のつながり方なんか我々は見えません。電流の流れ方なんかわかりませんが、神様ならおできになるんです。で、このことに対して信仰を持っているのといないのとでは、あの長血を患った女のように、それを信じて触れる人と信じてないで触れる人では差が出てくるんです。どんなに教会に行っても、至聖所のイエス様に対して信仰を持っていなければ、その祝福に預かることはできないんです。大草頭下巻222ページ、223ページ。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に、救いの計画にとって書くことのできないものである。今アドベンチストでさえも、贖いは十字架で終わったんだから、もう聖女の話なんかしなくてよろしい、エレン・ホワイトは間違っているというらしいんです。 いう人がいるらしいです。そういう人がいたら、牧師はそれを正しく導いてあげなければいけないですね。エレン・ホワイトは預言者であるということ。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。私たちもイエス様が入られたように、私たちも入っていかなければならないようです。天の至聖所に。どういう意味かっていうと、大曹統下巻143、144。彼らは主の働きをよく理解し、彼が神の前に出られるのに信仰によって従っていかなければならない。この意味において彼らは婚姻の部屋に入ったと言われているのである。主の働きをよく理解する。何が罪で何が清められるのか、いつ清められるのか、どのように清められるのか、どのようにしてそれを準備するのか、よく理解していると、至聖所に入ったと言われているんだそうです。信仰によって。ここにも、調査審判の時に罪が除去されるはずなんですが、その前に白い染みのない衣を着ていることが要求されていることが書かれています。これこんがらがるんですね。調査審判の前に罪の除去なのか、後に罪の除去なのか、混乱している人がいます。これは、勝利と罪の除去を区別して考えることができれば解決する問題です。大曹統下巻145ページ。マタイによる福音書22章の例えにおいて、同じ婚姻、これ訳が間違ってるんですね。婚姻の象徴が用いられ、婚姻に先立って調査審判が行われることが明示されている。婚礼に先立って、王はすべての客が礼服、すなわち子羊の血で洗って白くしたシミのない品性の衣を着ているかを見るために入ってくる。この違い微妙ですけれども、大きな問題だと思います。大曹統下巻218ページが、この調査審判の後に罪が除去されるというとっても大事な引用文ですから読んでみたいと思います。調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了しなければならない。死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは彼らの罪は拭い去られることはできない。拭い去ったら調査できませんからね。だから調査して、それから拭い去られるわけです。しかし使徒ペテロははっきりと、信者の罪は、主の御前から慰め後の雨のことですね。の時が来る時に拭い去られる。その時に。後の雨は、一瞬にして降ると思いますか？それとも三年半の間ずっと降るんでしょうか。あけぼの上巻245、246。ある人は、品性は一生かかる仕事であると、ここに書いてるじゃないかって思うかもしれません。高尚な品性の形成は一生かかる仕事である。だから、後の雨が一瞬なんておかしいですよ。一瞬で清めるなんておかしいで、と感じるかもしれませんが、それは、成果と完全の区別をすれば、すぐ解決します。どんなに成果、一生クリスチャンやっても、どんなに好みが変わったとしても、まだ利己心が残っているということは、 誰でも体験でわかるはずです。このまま天国行くわけにはいきません。その問題を再臨の前に解決されなければいけないんですね。で、この後の雨が一瞬かどうか、その効力が一瞬かどうかについて考えるときに、前の雨について考えたらどうなんだろうと思いました。大曹統下巻382ページ。福音の大いなる働きは、その開始を示した神の力の現れよりも、劣るもので終わることはない。もしも前の雨が一瞬でなされたら、後の雨は一瞬以上でできないだろうか、と思うんです。福音の開始にあたって秋の雨、前の雨となって成就した予言は、その終局において春の雨、後の雨となって再び成就するのである。これが使徒ペテロが待望した慰めの原文では、リフレッシング、活気づけ、回復の時である。彼は次のように言った。だから、調査審判において、自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは、主の御前から、慰め、後の雨が来ると、来て、イエスを神が使わされてくださると書かれております。罪を拭い去っていただくために、後の雨があるということです。他にも引用文があります。先ほど読んだのをスキップして、その前に、このペンテコステのことを聖書が何て書いてあるか。使徒行伝 2-1。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていた。突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきたとあります。そして彼らは、一瞬にして四節を見ると、聖霊に満たされて、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。皆さん、英語勉強したことありますか？単語を覚えるのに時間かけました？僕はかけましたね。何年もかかって、そして脳裏に焼き付けるために繰り返し、その言葉を暗記します。で、ここで起こった奇跡は不思議ですね。なんでこんなことが起こるんですか？頭の中に知識が一瞬にしてできるんですよ。知識もあって、それからその知識を用いる方法も一瞬にして与えられる。なんということでしょうね。脳の中で確かに不思議な何かが変化が起こっているんです。知らない言葉を語るんですから。これは新約聖書だけじゃないですよ。バベルの塔の崩された時も同じことが起こりました。一瞬にして新しい言葉を語ったんです。これは無秩序な、クリスチャンが考える無秩序な言葉じゃなくて、各言語にちゃんと文法があって、秩序正しい言葉です。で、それを見ていた人々がそれを見て分かったわけですから、流暢に喋っているこの弟子たちを見てびっくりしたんですね。あっけに取られたと書かれております。で、レビュー&ヘラルドには、1882年8月28日には、罪が除去されるために慰めの時が来ると書かれています。慰めの時に、後の雨の時に罪が除去される。同じことがここにもあります。別の引用文、それからもう一個引用文があります。後で見たい方は、動画で記録されたらいいですね。これも、ね、2番目もあります。で、思ったんです。聖書は、神の偉大な御業が、頻繁に一瞬にして起こるということ。 それをとてもよく感じます。例えば創世記一章、創造のことが書かれています。聖書は最初に神の無から有を作る偉大な力を記録しています。それを人間に示しています。一日目に光あれという言葉があったら、1000年、1万年かけてできたんじゃなくて、突然に24時間以内にもっと早く光があったんです。で、一日となった。二日目も大空があって水と水とを分けようと言ったら、水の間に大空があって水と水とを分けようと言ったらそのようになった。一瞬。三日目も天の下の水は一つどころに集まり乾いた血が現れよ、そのようになった。一瞬ですね。それから同じ三日目には地は青草と種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹と地の上に生えさせよ、そのようになった。四日目、天の大空に光があって昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ、そのようになった。五日目には、モーセはなぜかそのようになったと表現してませんが、そうなっているみたいです。それを神様は見て、よしとされたって。それが存在したわけですね。六日目は人間ができた日だけじゃなくて、地は生き物を種類に従って抱せ、家畜と這うものと地の獣と種類に従って抱せ、そのようになった。これ6日目だったんですね。で、6日目はこれで終わりませんでした。6日目の終わりになって、神様は丁寧に、ここには書かれてませんが、地の塵で自分の形にかたどって丁寧に他の被造物とは異なった方法で人間を作ります。で、とにかくその一日で息を吹き入れて一瞬にして生きたものとなりました。ところが、神様は人間の我々の形にかたどって人を作りと言ってそのようになってますか？我々の品性は神の品性と同じ形でしょうか？最初はそうでした。しかし罪を犯して利己心が入ってきたためにその形が崩されたので、神様の創造の御業は今、崩されて、神様はこれを完成しなければいけない段階になっています。どのようにそれを完成するんでしょうか。神様には、創造の力、無から有を作り出す力があるということを、神様は人間にずっと希望を持たせるために、思い出させるために安息日を制定なさいました。人間の形が崩されて失望するということを分かってたのかもしれませんね。もしかしたら。その可能性があったことをご存知であった。だから、エゼキエル20の12には、私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを性別した。つまり、前も説明しましたが、彼らを清めることを彼らに知らせるためである。安息日は、創造の記念だけではなく、贖いの記念、すなわち罪からの解放の記念であるんです。安息日を過ごすたびに、神様が一瞬にして創造をしたということを思い出し、 そして我々を一瞬にして罪から解放してくださるということを思い出さなければなりません。その信仰を持たなければなりません。希望上巻373ページに、安息日をキリストの創造と贖いの力の印として受け入れるすべての人にとってこの日は楽しみとなる。安息日は創造の御業を贖いにおけるキリストの大いなる力の証拠として彼らに指し示す。もし安息日が楽しくないと感じるのは、もしかしたら自分が罪人だと知らずに、こっから解放されるという約束さえ知らない、その結果かもしれません。もしそのことを知っていれば、安息日ほど楽しい日はないはずです。創造の御業を贖いにおけるキリストの大いなる力の証拠。つまり、最後の贖いにおいて無から有を作り出せる、一瞬にして作り出せる神様の偉大な力を安息日は我々に教えているものであります。だから、十回第四条、出エジプト記二十章には安息日覚えなさい、覚えなさいと言っています。最後の最後まで、世の終わりまで、この希望を持ち続けなさいと言ってるんです。で、その理由は、神様が創造して休まれたからであると、20章の11節に書かれています。同じ10回が、申命記5章にも書かれていますが、安息日を守ってこれを聖別しなさい。言ってますが、書かれてますが、その理由がまた違うんです。創造したからではなくて、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い腕と伸ばした手とを持って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえ、あなたの神主は、安息日を守ることを命じられるのである。私たちの神が、もうがんじがらめになっている我々罪の奴隷となっている状態から、強い腕を持ってそこから引き出してくださるという信仰を持って安息日を守らなければならないんですね。そのために安息日を覚えなければならないんです。神様は人間が安息日忘れることを知っていたようですね。そしてそれを最後の論点に持ってきております。だから、すべてのキリスト教会は安息日をもう一度見直さなければいけません。十字架を信じるならば、その働きの、贖いの働きの完成である罪の除去を信じるために、安息日を守らなければいけないんです。キリスト教会は、十条のうち九条は同意いたします。しかし、第四条、安息日の戒めに関しては、これは忘れなければいけないというんですが、しかし、第四条だけが覚えなければいけないと書かれているんです。で、この、我々が罪から完全に癒される恩恵期間が終了する前に、イエス様が天の聖所で奉仕しておられる間に、我々を罪から清められてくださるということを信じなければ、再臨の時になって遅ればせながら癒されると思いますか？どっちにしてもどうせ癒されると思うから、再臨の時に完全になるということで自分はいいですと思っていたら危ないですよ。なぜかというと、大草頭下巻147、148ページに イエスの忠保による祝福に預かる者は、食材の大事業をなさるイエスに信仰によって従っていく人々である。もしイエス様が死聖所に行かれたならば、そこに向かってお祈りしなければ、汚れた霊が入ると書いてあります。一方、この働きに関する光を拒む者は、その祝福に預かることができないと書かれてあります。だから、どんなにこの問題が大事であるか、セブンスデーアドベンチストは理解してもらいたいと思っています。そしてそのことを私たちの希望として世の人々に述べ伝えなければならないんです。私たちの教会の中でこの問題についてだんだん無関心になってきている人たちがいます。これ初代文集、この率直な証、予言の霊を信じないとどうなっていくか書かれております。初代文集439、440にはこの一段話の数は減少していた。セブンスデーアドベンチストの群れは減少していた。あるものは奮い落とされて途中に残された。勝利と救いを尊んで、そのために忍耐強く天の至聖所に嘆願し苦悩した人々に加わった人もいれば、加わらなかった不注意で無関心な人々は、勝利と救いに預かることができなかったって言うんです。そして、バビロンから出てきた多くの神の民が、天の至聖所に目を向けることによって、この真理を受け入れ、そして勝利し、罪なき完全な状態という救いに預かると書かれております。今日は私たちの救いの速さということで考えてまいりましたが、清めは一生の働きであります。そして罪の除去は、その救いの働きの仕上げであります。これずっと継続しているものです。しかし、成果と完全は違うもので、完全、罪なき完全の働き、罪の除去は、一瞬にして起こるという信仰を聖書は教えていると思います。私たちがその祝福に預かって、人々にその希望を説明することができるように、聖霊の助けを求めたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、私たちの心に聖霊が働きかけてくださることを心から感謝いたします。私たちは、キリストに近づけば近づくほど自分の汚れを感じると教えられております。もし、それを感じていないのであれば、私たちがまだまだキリストから離れている証拠であります。どうぞ、我々の傲慢心を打ち砕いてください。キリストの岩の上に落ちて自我を打ち砕いてください。そして、神様の御前に十字架の元にひざまずくものと変えられますように。そして、罪からを私たちを解放してくださるという約束を心から感謝いたします。どうぞ、神様のその偉大な道からに信頼して希望を持って日々の歩みをしていくことができるように導いてください。確実に完全に罪から解放されるという神様の約束を感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。